本日与えられている聖書の箇所を読み出します。ローマ人への手紙2章12節から16節です。新約聖書299ページです。ローマ人への手紙2章の12節から16節。律法なしに罪を犯した者は皆律法なしに滅び、律法のもとにあって罪を犯した者は皆律法によって裁かれます。なぜなら律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が義と認められるからです。律法を持たない違法人が生まれつきのままで律法の命じることを行う場合は、律法を持たなくても彼ら自身が自分に対する律法なのです。彼らは律法の命じる行いが自分の心に記されていることを示しています。彼らの良心も証ししていて、彼らの心の思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったり支えるのです、さえするのです。私の福音によれば、神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠された事柄を裁かれるその日に行われるのです。以上の箇所より、心に書かれた律法と題して教科先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。なんだかこの秋の長雨になりそうな気配もあって、少し鬱陶しいお天気だなと感じるところもあるかもしれません。まあ、いろんな今年は気候が大変でしたけれども、本当にそれぞれがこれまで支えられましたが、またこれからも本当に支えられた見ることができるように祈ってまいりたいと思います。ローマ書ですけれども、伝道していく上で時にまあぶつかる質問というのがあるわけですが、それは例えば聖書を知らないで亡くなった人はどうなるのかということでした。聖書を知らないで亡くなったら不幸じゃないかとも言うわけです。そのような質問は別に今日だけのものではなく、このローマ書を書いたパウロの時代にも同じような質問が、やはり似たような質問がありました。それは聖書の神の定めを知らない人々、すなわち律法を知らない人々、異邦人たちはどうなるんだろうかということでもあったわけです。このことについて今日のところで語られております。まず一つは、この律法なしに罪を犯した者ということがあります。律法なしに罪を犯した者、2章の12節にあります。律法なしに罪を犯した者は皆律法なしに滅び、律法のもとにあって罪を犯した者は皆律法によって裁かれますとあります。今日のところには律法という言葉が何度も出てきます。これは旧約聖書の定め、まあ教えということでもあります。そしてその中でも特に律法というのは、モーセによって記された創世記から申命記までの5つの書を指している場合が多くあります。これらには神からの戒め、命令、神の律法というものが記されています。そしてそのように言われているわけですが、まあ律法という言葉にあまり馴染みがないという方も時にいらっしゃるわけですが、大切な言葉でもあるわけです。そしてそのような律法を持たない者というのは、聖書を持たない異邦人のことでもあるわけです。2章の14節ではこのようにあります。律法を持たない異邦人という言葉があります。ですから、この2章12節で律法なしに罪を犯した者というのは、聖書を知らないその異邦人たちが罪を犯すことも指しています。ユダヤ人たちは自分たちの生活や生き方、それを旧約聖書に照らして吟味して生きてきました。そして自分が罪を犯したか、あるいは犯していないかということも考えていました。 ちょうどクリスチャンたちが聖書を読み、聖書に照らして自分の生き方を吟味するようなものでした。ですが、異邦人たちは旧約聖書を持っていないので、その基準がないということでした。そのために自分の生き方が神の前に罪なのかどうかもわからないじゃないかということにもなります。それはクリスチャンでない人々が聖書を知らないで、何が罪なのかということがわからないのと同じという人もあります。例えば、たとえ人を手にかけて傷つけたりしていなかったとしても、でも心の中で深く憎んだりすることも罪だということをクリスチャンたちは聖書によって知っているわけですが、クリスチャンでない人、聖書を知らない人々はわからないじゃないかということになります。ですが、では聖書を知らない人々にとって、さあそのような憎しみやそういったものは罪にならないのかとなると、そうではないというわけです。やはり罪を犯していることに変わりはない。そのことがさらに語られます。第二には、心の中の律法ということがそこでつながってまいります。2章の14節と15節で、律法を持たない異邦人が、生まれつきのままで律法の命じることを行う場合は、律法を持たなくても、彼ら自身が自分に対する律法なのです。彼らは律法の命じる行いが自分の心に記されていることを示しています。彼らの良心も証ししていて、彼らの心の思いは互いに責め合ったりし、また弁明し合ったりさえするのです。なんだかこの律法という言葉が繰り返され、少し分かりにくいということかもしれません。確かにユダヤの人々は神から文字によって書かれた律法を与えられていました。ですが、異邦人にはユダヤ人以外の人々には書かれた律法はありませんでした。ですが、異邦人たちにも心の中に文字によらない律法が与えられていますというわけです。心に記されているというわけです。それゆえにこそ律法の命じる行いをですね、ある程度しているというわけですね。異邦人たちが生まれながらに心に律法を持っている。まあそれはどういうことなんだろうかとなります。それは私たち自身、私たち人間が神の形に似せて作られているからでもあるわけです。聖書の中にこうありました。創世記の一章のところですが、お読みしておきたいと思います。もう皆さんご存知のところですけれども、創世記の一章のところには人間の創造のことが書かれてあります。その創世記の一章の26節と27節にはこのように記されております。神は仰せられた。さあ、人を我々の形として、我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造されたとあります。人間が神の形に創造されたというわけです。神の形って一体何だろうかとなりますけれども、まさか私たちのこの体のことではないわけです。神は霊であるとありますから、もちろんこの体のことではないわけです。では、神の形って一体何だろうか。それこそ多くの論文が書かれたり、多くの学者たちがいろいろ議論したりもしているところでもあるわけですけれども、それは神と同じように私たちも知性、あるいは感情、意志を持つ、それが人格を持つものであるということでした。さらには道徳的なものである、存在であるということもあります。神は清い神であり、悪を憎みます。そんな神と同じように私たちも道徳的な存在として作られているわけです。 そして生まれながらにそのように神の前に喜ばれることが何なのか、神の清さを求め、あるいは悪を憎む、そのようなものとして生きているわけです。そのように心の中に道徳的な戒め、あるいは命令を持っていました。すなわち心の中の律法ということであるわけです。おそらくは誰に教えられなくても、人間は神の形のゆえに、そのゆえに良いことをして、良いことと悪いこととを知っている、その刻まれているわけです。だからこそよく胸に手を当てて考えろとも言われたりしますけれども、そのような心の中の律法ということが、やはり神の形に作られたものとして私たちの中にあります。そしてそのような第三には、心の中の律法の働きということがあります。私たちの心に与えられた律法は私たちに働きます。例えばまず、人を心に記された律法に従って生きるように導きます。生まれながらに律法の命じることをする、してよいこととしてはならないことを知っている。例えば人を憎むことが良いことなのか悪いことなのかということも知っています。人を愛したいと思いつつ、また困っている人を見たときに助けたいと思いつつ、本当にそれをすべき、そのことも知っている。欲しいからといってですね、勝手に盗んで良いか悪いか、そんなことも知っている。こうして人はやはり心の中の律法に従って生かされていると言います。それに私たちが心の中のその律法に従った生き方をしなかった場合には、心の中においても混乱が起こります。十五節のところでこうありました。彼らは律法の命じる行いが自分の心に記されていることを示しています。彼らの良心も証しして、彼らの心の思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりさえするのですとあります。心の中の律法、まあ良心ともなりますけれども、その働きがあります。そして私たちが神の戒めに背くようなことをなしたならば、時にはその心に痛みを感じて自分を責めるとあります。自分は何と醜いものか、何と嫌なものか、とんでもないことをした、自分の罪というものについても知らされる。その中で心の深いところでは自分を責めたりすることも起こってまいります。見かけは何も感じていないように振る舞っていたとしても、心の深いところでは罪の痛み、あるいは責めを感じたりもします。そのような、その神の前に悪であることを行った場合には、やはりその心の中に自分を責めるということがあります。で、さらには心の中で一生懸命弁解するということもあります。その聖書にあったように、いろいろと弁明をするわけです。自分がその罪であることをしたとしても、これは仕方がなかったんだとか、あるいはやむを得なかったんだとか、なんとかそう言って自分を正当化しようとしたり、自分に思い込ませようとすることもあります。まあ、これは私たちが最も得意とするところかもしれません。このように心の中においては、してはならないと思っていることをした場合には、自分を責めたり、あるいは弁解したりするのは、まさに神によって心に書かれた律法があるからだということを語るわけです。ですから、たとえ聖書に触れていなかった異邦人であったとしても、自分は神の律法など知らないとは言えない。心にそのような文字で記されていないけれども、律法を与えられているというわけです。そしてその最後には、この神の裁きということも語ります。二章の十二節には、律法なしに罪を犯した者は皆律法なしに滅びとあります。聖書を知らず律法を持たない者、そんな人々が、私たちが罪を犯した場合、私たちは自分は聖書を知らなかった、 といってそれで罪とされないということでもないわけです。聖書を知らなかったり聖書を読んでいなかったから罪ということを知らなかった、だから罪に定められない、裁かれないということは決してないというわけです。これについてはたとえ文字に書かれた律法を持っていなかったとしても、だからといって罪の裁きを免除されるものではないと言います。確かに2代の人々のように明確に文字に記された律法を与えられたわけではありませんでしたが、でも全ての人には神の形に似せて作られたものとして心にその律法が与えられている。その個々の律法は十戒と同じく、何時殺すなかれ、あるいは盗むなかれ、偽れなかれ、そんなことを思って私たちに語っているわけです。それなのに心の律法に背くならば、そのゆえにその罪を神に裁かれると言います。その裁きの基準はその心の律法に従ってとなるわけですが、例えばお店に行くときには万引きは犯罪ですという、そんなステッカーのようなものが貼られて警告されている場合もあります。ですがわざわざそんな言葉を書いていない店も多くあります。そんな時に盗むなと書いていなかったので、盗んでも罪にならないと言って、盗んだらどうなるだろうかとあります。確かに盗むなとは書いてはなかった。ですが心の中においては、やはり律法においては、他の人のものを盗むことは罪だと知っているわけです。それなのに盗めばやはり罪であり、その罪のゆえに神に裁かれることになります。盗むなと書いたステッカーなどが貼っていなかったからといって、その罪が免除されるわけではないわけです。その行為に記された律法に背いて罪を犯しているわけです。まあ、このようにユダヤの人々は聖書という律法を持っていたゆえに、その聖書に照らして罪を裁かれる。まあ、今日私たちクリスチャンもそうですが、クリスチャンは聖書を知っている。そして聖書によって何が罪かということも知っている。ある意味では一般の人々以上に厳しい基準を持って神様から見られます。その基準によって裁かれます。そして聖書を知らない異邦人たちは、聖書を知らないからといって罪を免除されるわけではなく、神に作られた人として心の中に記された律法に従ってその罪を裁かれる、そのことが語られております。聖書が語ることは、私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれあるいは悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるとこうあります。そしてその裁きからの救い主として、イエス・キリストが十字架において身代わりとなって死んでくださった、この救いのメッセージを私たちは託され、このメッセージをしている多くの方々に伝えるのが教会の、また私たちの使命でもあり、またなすべきことであるということも語られます。このように当時の人の中においても、聖書を知らないで亡くなった人はどうなるのか、そんな問いかけがあったわけですが、それに対するパウロの答えでもありました。同じ箇所からまた次にもう少し見ていきたいと思いますが、今日のところをここに留めていただければと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日はありがとうございます。私たちには今聖書が与えられていることを感謝いたします。私たちにとっては本当にこの聖書に従って、また自らの歩み、また人生を築いていくこともできますよう、どうぞ導いてください。神様、また本当に聖書を知らない多くの方々がいらっしゃることも思います。そのような方々に、また私たちが福音をまた伝える使命が与えられていることも思います。今このコロナの感染拡大状況の中にあっては、なかなか伝道の活動もままならないところもありますけれども、神様、私たちがそれぞれ一人一人置かれたところにあって、また雪明かしをなし、この 全能の技に励むことができますよう、どうぞ導いてください。あまり良い天気が続かないようですけれども、お一人お一人の霊性を、あるいはその健康をお守りくださいますように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。